ムービングオン朝の情報ステーション807。昨日私は美味しいそしてヘルシーなランチタイムを過ごしてまいりました。伺ったのは長岡市東蔵王日本製機株式会社本社の社員食堂に初めて伺ってまいりました。貴重な体験をさせていただきました。素晴らしい環境、リラックスできる雰囲気、癒されました。その社員食堂なんですが、本社にお勤めの方はお弁当の方も含めてですね、社員食堂で昼食をいただくということになっておりまして、昨日10月31日正午ごろ伺ったんですけども、続々と社員の方がねいらっしゃってにぎわっておりました。そしていただいたのが、私こう見えてイタリアン好きなので、ベジボロネーゼいただいてまいりました。とっても美味しかったんですけども、このメニューは日本製機の社員食堂で亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフードのプラントベースドフード、大豆と玄米のベジミンチ、まあ代替肉、植物性原料の食材ですね、これを使用した特別メニューが提供されていたんです。ベジボロネーゼ、日本製機と亀田製菓グループマイセンファインフードのコラボ飯、ベジボロネーゼ、代替肉を使ったベジボロネーゼ、どんな味だったのか取材してまいりました。まずは食事の前に日本製機株式会社浅尾哲夫さんに、このコラボ飯誕生の背景、この取り組みについてお話をお聞きしました。
まずこの日本製機さんの社員食堂、素晴らしい環境、福利厚生がやはりしっかりしてるなという印象ありますけども、この社員食堂満足度高そうですね。まずは
おっしゃる通り、最近料理長自らがいろいろとメニューを試行錯誤してくれていて、それを元に出来上がっていますから、非常にいいと思います。
しかも選べるんですね、メニュー、いろいろバリエーションあったり、あとは期間限定のものがあったりと、そこも楽しいです。
そうですね、定食から、ラーメン、そば、そういったものまで、用意されているので、こういったスパゲティの特別メニューとかも提供されていい感じだと思います。
そして今回私がいただいているのが、実は企業間のコラボ飯ということで、亀田製菓さんとのコラボ、そして SDGs、 それから健康経営につなげようというメニューなんですけども、これは生まれた背景というのはどんなことなんでしょう。
亀田製菓さんの SDGs の取り組みを学ばさせていただくところから始まっておりまして、亀田製菓さん食品メーカーでありますから、お菓子だけでなくこういった代替肉を作っているっていう情報を元にして、コミュニケーションして、ご提供いただきながら、メニューのアドバイスまでいただいて、で今回の提供に至ったような形です、はい、
こうした何か企業の強み同士がこうコラボして生まれるメニューって、これいろいろ進められているようです。
はい、今回亀田製菓さんですが、その前ですと、市政かまぼこさんのネクストシーフードを利用した、まるでウニ丼ですとか、そのパスタですとかも、小川料理長が腕を振るって提供していただいております。
こう SDGs 健康経営というキーワードのメニューっていうのは、社員さんの受け入れ方どうでしょうかね。
こういった身近な食材、食事を SDGs につなげられるということが逆に分かって、身近なところでも、活動として取り入れられるんだということが分かっていい感じだと思います。
あと先ほどもちょっとねちらっとお話が出ましたけども、今度は地元の方、食水さんなんかともコラボして、また地元の学校なんかともコラボしてというメニューが、控えているようなんですけども、今後もこの取り組みというのは、こうした取り組みというのは進めていくというお考えなんでしょうか。
はい、地域に密着した活動として、我々の会社だけでなくて、それが長岡市県内に広がるといいなと思っております。
続いて、このメニューを開発し実際に調理をされている小川祐樹料理長にお話を伺いながら、このベジボロネーゼ美味しく堪能させていただきました。
もう見た目からもうね、非常に美味しそうなこのボロネーゼいただいてみたいと思います。ベジボロネーゼというボリュームにも非常にこだわっているところありますよね。
そうですね、やっぱりこうせっかく、食べていただくところもありますので、まあ、皆さんに満足していただけるようにと、いうのは心がけてやってますので
、いきます。
うん、味がしっかりして、そして大体肉なんですけども、しっかりと歯ごたえのある、大豆でしょうかね。
そうですね、
さっぱりして、これだけのボリュームでもすっきりこうあっさりと食べれそうな、そんなお味となっております。この上にかかったこのボロネーゼ、こちらにも非常にこだわって味付け試行錯誤をされたようですね。
そうですね、やっぱりこうこの本来この大豆ミートというところで、この大豆臭さといいますか、うん、匂いがかなり出るというのは、まあ、過去いろいろとご指摘をいただいたところでございますので、まあ、そちらの処理の方と、あとはそれに負けない、ミートソース自体の味は、しっかりつけるというところに、いろいろ、まあ、苦労工夫いろいろありました。はい、
通常のボロネーゼと違うのはやっぱり油が ほぼないので、すっきりと、これだけ、まあ、少し濃いめなんですけども、すっきりこう食べれるというところがやはりポイントでしょうかね。
そうですね、まあ、油自体はまあ、旨味成分でもありますんで、まあ、これがないとまたさっぱりしすぎてしまうんですけども、それを補うように味の濃さで補っているというところです。
これは大豆だけではなくて玄米が入ってるんですか。
ベジ、ミンチ、今回使用しておりますけども、まあ、こちらの方のその成分の方で2つ入ってるというところになります。
はい、これはもうね、社員の方活力につながるメニューかと思うんですけども、反響良さそうですね。
そうですね、本日非常に今たくさんの方、並んでいただいておりまして、ちょっと在庫大丈夫かなと言ったような形で、食数もね、なかなか限られているところでございますんで、なんどうでしょうね、ちょっと心配しているところがありますけども、まあ、本当にこういうふうに、利用していただいて、非常にありがたいなというふうに思ってます。
小川料理長が自ら、これは調理されたということなんですけども、調理される時のこだわりってどんなところでしょうか。
そうですね、先ほども申してましたけども、まあ、今回本当にお肉ではなく大豆ミートという商品を使っておりますので、もういかにこれ大豆ミートの匂いですとか、を消して、もう本当にお肉に近いような形で仕上げるというところがやっぱり一番のこだわりポイントです。
代替肉ってこれだけもう進んでるんですね。美味しくないというイメージがね、もともと見た目も良くないなんてイメージがあったんですけども、そんなこと一切感じさせないですね。
そうですね、やっぱりイメージ的には私も、最初はそういったイメージありましたけども、本当にこの商品に関しましては本当に違和感なく、多分もしかすると、そのまま出しても気づかれないぐらいのレベルじゃないかなというふうには思います。
当日私と一緒にランチタイムを過ごしていただいた NS コンピューターサービスから4名の皆さんとお食事をさせていただきました。お二人から味の感想をお聞きしております。
NS コンピューターサービスからもいらっしゃっていただいているということで、感想をねちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけども、まずは私の隣で完食されております渡辺さん、このベジボロネーゼ、食べたのはどうですか、何回目でしょうか。
初めてです。
初めてですか。ちなみに代替肉っていうメニューはどうでしょうか。
あ、それも初めてでして、
このね、健康にもつながる、そして SDGs にもつながる代替肉を使ったベジボロネーゼ、完食した感想どうでしょうか。
美味しかったです。
美味しかったです。
はい、
またね、お肉とはちょっと違う感じはあるんですけども、その辺どうですか。
思ってたより食感がお肉っぽくて全然気にならなく食べれました。はい、
またね、ヘルシーというところで嬉しいんじゃないでしょうか。その辺も
嬉しいです。ボロネーゼってやっぱりカロリーがどうしても高くなりがちなんですけど、これであれば低カロリーで食べれるし、味も美味しいんであればすごく嬉しいですね。
量が結構ボリューミーだったんですけども、あっさりいけましたか。
ペロッと食べちゃいました。
ありがとうございます。
はい、
そして続きまして堀井さん。堀井さんも完食、綺麗に完食されておりますけども、まずは味の感想どうでしょうか。
美味しかったです。
美味しかったです
か。はい、代替肉、こうしたヘルシーメニューはどうですか。普段はどうなんでしょうか。
いや、全然本物の肉の方が美味しいだろうと思って、
食べることはないです、はい、
でも今日食べてみて満足感どうですか。
いや、 やっぱり最初は、まあ、大して美味しくないだろうと正直思ってたんですけれども、本当に思いがちょっと覆されまして、美味しくいただくことができました。
そして美味しくてしかも健康ということは、これはもう食べる以外ないじゃないですか。どうですか。
そうですね、はい、私もすぐやっぱり太るたちなので、美味しくてヘルシーっていうのはやっぱり一番ありがたいことだなと思います、ね、
今後じゃあこの食堂を利用したり代替肉食べたりどうですか。
そうですね、これからもちょっと試して、いきたいなと思います。
お二人の感想に私も Me too でございまして、まあ、ミートだけに Me too ということなんですけども、とっても美味しくいただきました。小川料理長も満足の味に仕上がっているようです。
何度かこれが完成するまで、完成形まで持っていくまでにはいろいろ試行錯誤があったということなんですけども。
そうですね、まず、まあ、ソースの、出来具合もそうですし、実際盛り付けた時に、どうすれば一番、美味しく見えるかということで、まあ、いろんなご意見いただきながら、今回こういった形での提供になりました。
でもこの代替肉って可能性まだまだ感じられそうですね。これ
そうですね、本当に、まあ、ミンチタイプ非常に使いやすいですし、まあ、いろんなところに、使ったり、ね、できるのかなと思いますので、まあ、今後も、いろんなメニュー考えていきたいなというふうに思ってます。
この大勢の社員からの意見を一手に引き受けてその辺のプレッシャーもあるんじゃないですか。
そうですね、本当に特別メニュー出すときは本当に緊張するっていうか、やっぱどれくらい出るかなという、ところもそうですし、まあ、アンケートも毎回取らせていただいてますんで、まあ、その結果がどうなるかっていうのは、なんていうんですかね、まあ、いい緊張です、はい、
なるほど。
やっぱこういったところ、はい、こういったところも、必要かなと思いますんで、
は
い、
ただ今回のこのベジボロネーゼはほぼこの完成形というか、もう100点満点といったところなんでしょうか。
そうですね、今回は、まあ、こういった言い方は何年ですけども、非常に私としてもうまくできたなというふうに自信は持っておりますので、きっといい評価をいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。
美味しくいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こうした日本製紀さんの社員食堂での SDGs 健康経営を目指す取り組み、これからも注目を集めそうです。この時間は日本製紀と亀田製菓グループ株式会社マイセンファインフードの代替肉のベジボロネーゼの取材の様子をお届けしました。